声の岩手議会だより、2025年6月、手に取って読みたくなる議会だより第76号。編集、議会広報常任委員会、発行、岩手市議会、制作、朗読グループ、岩手弥生会。今月の目次です。表紙1ページ。令和7年第1回臨時会第1回定例会議決結果2ページ。予算審査特別委員会3ページ。令和7年第1回定例会一般質問3ページから13ページまで。岩手議会だより表紙募集14ページ。2月臨時会議会の構成が決まりました。15ページ。連載、キラリボイス。6月議会の開催予定日、16ページ。目次終わり。まず、表紙です。表紙写真の作品名、雨降り散歩。撮影者、ゆりママさん。雨の日はゆっくり運転、お願いね。雨の日は歩行者もドライバーも普段と違う視界になります。お互い交通安全に努めましょう。家の前の道でお子さん2人が傘を差している写真です。2人はカッパを着て長靴を履き、傘をぎゅっと握り、撮影者のゆりママさんを見つめています。令和7年第1回臨時会第1回定例会議決結果。岩手市議会の議会構成のため、2月18日、19日、20日の3日間、令和7年第1回臨時会を開催しました。なお、案件名は正式議案名ではありません。最初に、全会一致の議案など、令和7年第1回臨時会、案件は2件です。専決処分の承認を求めることについて、令和6年度岩手市一般会計補正予算第6号、可決。岩手市監査委員の伊上義久氏選任について、同意。令和7年第1回定例会、案件は22件です。岩手市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部改正について、職員の育児休業などに関する条例及び職員の勤務時間休暇などに関する条例の一部改正について、令和6年度岩手市一般会計補正予算第7号、令和7年度岩手市介護保険特別会計予算、岩手市教育委員会委員の奥美幸氏任命についてなど、可決21件。指導路線の認定について、認定1件。次に、賛否が分かれた議案など、案件は3件です。岩手市国民健康保険税条例の一部改正について、令和7年度岩手市一般会計予算、令和7年度岩手市国民健康保険特別会計予算、いずれの案件も反対市木理恵議員、ほか12名の議員が賛成で、結果可決です。なお、玉田貴則議員は議長のため、通常採決には加わりません。以上、令和7年度第1回臨時会第1回定例会議決結果でした。予算審査特別委員会。令和7年度岩手市一般会計予算を審査するため、3月12日、13日に開催し、慎重審査しました。審査の結果、可決すべきものと決定し、3月18日の本会議で報告いたしました。予算審査特別委員、令和7年3月6日選任、委員長、 田中博之、副委員長梅田哲也、委員西野孝也、田畑正明、尾輪正幸、牛田由香。以上、予算審査特別委員会についてでした。令和7年第1回定例会3月議会一般質問。次の10人の議員が市政を問う。福岡伸二議員4ページ。質問は2件です。市議会議員選挙について、ドッグラン広場の運営について。大上正春議員5ページ。質問は2件です。岩出市有料指定可燃ごみ袋について、自治会運営について。伊上義久議員6ページ。質問は3件です。岩出駅前活性化事業について、猟友会について、市内の空き家状況と対策について。梅田哲也議員7ページ。質問は3件です。災害用備蓄品について、山火事への備えについて、令和7年2月2日執行の市議会議員一般選挙について、西野孝也議員8ページ、質問は3件です。第3次岩出市長期総合計画について、大宮緑地総合運動公園の今後の施設の強化について、岩出市公式 SNS について、田畑正明議員9ページ、質問は2件です。防犯カメラについて、災害用備蓄物資について、市木理恵議員10ページ、質問は3件です。加齢性難聴者に対する補聴器購入の支援を、有料指定可燃ごみ袋の料金と粗大ごみ収集について、住宅省エネ2025キャンペーンについて、ミス慎太郎議員11ページ、質問は1件です。岩出市の空き地に対する対応について、尾輪正幸議員12ページ、質問は1件です。後期高齢者の健康づくりの推進と社会参加の促進について、牛田由香議員13ページ、質問は2件です。学校給食における岩出市の取り組みについて、障害者の親亡き後の入所施設について、以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は事前にウェブサイトで公表しています。
一般質問。まず最初はネット岩出福岡伸二議員です。市議会議員選挙について4つ質問します。質問1。新たに取り入れた啓発活動などはどのようにしているか。行政委員会事務局長答弁。今回の市議会議員一般選挙においては、上り旗の掲出箇所や本数を増やし、市内スーパー、コンビニへの啓発ポスターの掲示依頼を行い、一層の選挙啓発に努めた。質問2。市議会議員選挙における選挙広報導入の考えはあるか。答弁。有権者への投票の判断材料の提供及び選挙に対する意識を高める取り組みの一環として、市長、市議会議員選挙における選挙広報の導入について検討している。質問3。期日前投票の投票者数についての分析は、また期日前投票所の増設は考えているか。答弁。 近年の選挙における期日前投票者数は投票者数全体の3割を超えている。増設については期日前投票の利用者が増加傾向にある中、引き続き検討を続けるべき課題と捉え、有権者の投票環境を向上する施策の一つとして総合的に検討する。質問4、開票作業についての分析はどうか。答弁。現在投票用紙読み取り分類機の導入により、導入前と比較して開票台における投票用紙の整理から氏名確認までが格段に効率化・迅速化され、開票事務全体の流れの円滑化につながっていると考える。これについて再質問です。開票について、今回深夜1時過ぎまで時間を要した要因はどのように考えているのか。行政委員会事務局長答弁。開票立ち会い人による票の点検については非常に丁寧に確認されたために時間を要した。改善策として、事前説明において事務内容のより一層の丁寧な説明を行うことや、現場での進行について円滑な開票事務の実施につながるよう研究に取り組む。次にドッグラン広場の運営について3つ質問します。質問1、オープン以来利用者数はどのくらいか。生活福祉部次長答弁。具体的な人数は把握できていないが、晴天の週末には多い時で25名から30名程度の利用がある。質問2、開設後利用者からの反響はどうか。答弁。無料で利用できるドッグラン広場ができたなど好評な意見をいただいている。質問3、河川の敷地になるので難しい点はあると思うが、トイレや手洗い場の設置について市の見解はどうか。答弁。ドッグラン広場は大宮緑地総合運動公園内の施設であるため、現在設置している公園内の手洗い場やトイレを利用していただくものとしており、現時点では設置については考えていない。以上、福岡伸二議員の質問でした。次は公明党議員団大上正春議員です。まず岩出市有料指定可燃ごみ袋について3つ質問します。質問1、家庭系可燃ごみの排出量の現状はどうか。生活福祉部次長答弁。市民1人1日あたりの排出量です。令和4年度は462.85グラム、令和5年度は446.20グラムです。質問2、20リットル、30リットル、45リットルの可燃ごみ袋の使用数はどのくらいか。答弁。各サイズの可燃ごみ袋使用枚数は次の通りです。20リットル袋、令和3年度44万1220枚、令和4年度42万3780枚、令和5年度49万1530枚。30リットル袋、令和3年度61万7950枚、令和4年度60万5010枚、令和5年度65万7700枚。45リットル袋、令和3年度77万500枚、令和4年度75万730枚、令和5年度76万870枚です。合計です。20リットル、30リットル、45リットル全部合わせて 令和3年度は182万9670枚、令和4年度は177万9520枚、令和5年度は191万100枚です。令和3年度と令和5年度の比較です。20リットル袋5万310枚増加。30リットル袋3万9750枚増加。45リットル袋9630枚減少となっています。質問3。極小サイズの可燃ごみ袋について、岩出市の環境を守る審議会の意見はどうか。答弁。現在の20リットル袋より小さいごみ袋を求める意見が出されている。これについて2つ再質問をします。質問1。市内に住む一人暮らしの世帯数はどのくらいか。生活福祉部次長答弁。令和7年2月末現在で9457世帯です。質問2。指定可燃ごみ袋をスーパーなどでレジ袋として販売する自治体が増えているがどうか。答弁。岩出市商工会や取扱事業者との調整や販売方法などの課題もあるため、現時点では考えていない。まずは20リットル袋より小さい袋の設定に向けて取り組む。次に、自治会運営について4つ質問します。質問1。昨年度の自治会発足数と解散数はどのくらいか。総務部長答弁。発足数0件、解散数0件です。質問2。昨年度の自治会加入世帯と脱退世帯はどのくらいか。答弁。令和5年度末で1万4990世帯。令和4年度末から令和5年度末にかけて109世帯の減となっています。質問3。過去3年の新築分譲地数と自治会発足数はどのくらいか。答弁。新築分譲地数は令和3年度8件、令和4年度14件、令和5年度14件、令和6年度2月末で12件です。そのうち発足した自治会は0件です。質問4。団地内にある都市公園の管理状況はどうなっているか。事業部長答弁。岩出市都市公園条例に基づき、地域住民と行政が役割分担をし、共同管理を行っている。日常管理を区、自治会などにお願いし、経費負担の大きい公園施設の定期点検や修繕、便器や除草剤などの原材料支給については市が行っている。これについて2つ再質問をします。質問1。自治会加入や発足について、転入時に案内する以外に、開発地域に転入世帯が増えた段階で、加入発足の推進が必要と考えるがどうか。総務部長答弁。広報誌の掲載回数の増加など、さらなる宅地開発などの状況により、必要に応じ検討していく。質問2。都市公園の維持管理に、除草剤の現物支給以外に、防草シート、草を防ぐシートの購入補助の手立てを設置する考えはあるか。事業部長答弁。公園使用時の安全面や維持管理の問題、初期コストや劣化による交換が必要であり、岩出市として推奨しておらず、開発事業での使用も認めていないことから、原材料支給への追加も考えていない。以上、大上正春議員の質問でした。次は、 ネット岩で井上義久議員の質問です。まず岩出駅前活性化事業について。岩出市では長い間人口が微増の状況が続いていたが、近年になって減少傾向に入っている。日本全体が人口減少傾向の中、人を呼び込む施策が必要不可欠と考える。そこで質問です。具体的にどういう内容の事業を実施するのか、また将来に向けて岩出市の活性化をどう進めるのか。市長答弁。岩出駅前を活性化し、交流人口の増加並びに地域経済の活性化を図っていくことと位置づけ、令和7年度において岩出地区公民館の隣接地に観光案内所兼バス待機所を新設し、岩出駅前から観光案内所への歩道整備を進める計画、和歌山線活性化検討委員会とも連携し進める。事業部長答弁。観光施設が集約する根室地域と岩出駅前を結ぶ出発点として観光案内所を設置することで観光周遊を活性化し、交流人口の増加を図る。今後は岩出駅前活性化事業においてソフト・ハード両面での対応が必要であり、岩出駅前活性化事業プロジェクトチームを立ち上げ検討していく。次に領有会について2つ質問します。質問1、領有会の会員の確保はどうなっているか、また年齢層はどのくらいか。事業部長答弁。令和6年度領有会岩出分会の会員数は51名、10年前の会員数は54名でほぼ横ばいである。年齢層は40代5名、50代16名、60代12名、70代以上18名と高齢者の割合が多い。質問2、会員確保が難しい中、例えば市の職員に会員になってもらうという考えはあるのか。答弁。会員の高齢化や減少などの課題解決の一環として青年部・女性部を立ち上げ活動の幅を広げているとのことである。非常に興味を持っている市の職員に対しては領有会への紹介など働きかけを行っていく。最後に市内の空き家状況と対策について2つ質問します。質問1、岩出市の空き家の現状はどうなっているか。事業部長答弁。令和5年住宅土地統計調査で全国の空き家率は 13.8%、 岩出市は 11.0% で県の空き家率 21.2% を大きく下回り、県下9つの市で最も低い数値である。市への相談は平成29年度から累計で延べ132件であり、倒壊の危険性のある建物による相談はごくわずかである。市の独自調査として上水道の使用水量などをもとに未利用物件を把握するための調査を毎年実施している。質問2、空き家対策としてどのような取り組みを行っているのか。答弁。利用可能物件の利活用を促進するため空き家バンク事業、地域土地再生事業の2つの事業を令和5年度から立ち上げ、管理不全空き家の抑止と住環境の整備に取り組んでいる。以上、井上義久議員の質問でした。
次は創生岩で梅田哲也議員の質問です。まず災害用備蓄品について。災害用備蓄品と 夏場の体育館の暑さ対策について3つ質問します。質問1、災害に備え食料、水、その他生活必需品の確保状況はどうなっているか。また災害時において通常の食事では対応できない住民の方々、特に高齢者、乳幼児、慢性疾患や食物アレルギーをお持ちの方などに対する対応はどうか。総務部長答弁。現在3万5000食相当の備蓄食料を整備し、各避難所へ分散備蓄している。巨大地震が発生した場合の1日後の避難者数はおよそ1300人と想定されており、1日3食の計算で日に3900食が必要となり、およそ1週間分程度の備蓄食料数となるが、避難者の増加も予想され、実際は3日分程度と考えている。高齢者などで硬いものを食べることが困難な方に、固形物以外のレトルトやフリーズドライのスープ、野菜ジュースを整備しているほか、乳幼児用の粉ミルクを哺乳瓶とともに整備している。食物アレルギーをお持ちの方へは、特定原材料28品目不使用のアルファ米、米粉パン、ライスクッキーを備蓄。乳幼児用粉ミルクもアレルギー対応のものを備蓄している。質問2。夏場を想定し、スポーツドリンクなどの備蓄はされているか。答弁。スポーツドリンクなどの備蓄は行っていないが、大規模災害時には、地元スーパー及び大塚製薬と、物資調達に関する協定を締結しており、スポーツドリンクなどの調達も可能となっている。質問3。小中学校体育館の暑さ対策はどう考えているのか。答弁。大型扇風機を各避難所に配備しているほか、レンタル業者との協定により、スポットクーラーなどの調達が可能となっている。これに関して再質問です。小中学校体育館などへの空調設備設置の考えはあるのか。教育部長答弁。令和8年に、計画を見直す年度予定として進めている。計画策定にあたり、詳細に調査検討していく。次に、山火事への備えについて質問します。岩手市において、過去の山火事の発生状況と、現在の予防啓発活動はどうなっているのか。総務部長答弁。平成17年に東坂本、近畿大学生物理工学部付近で、平成8年に根頃、40年前に小野山峠付近で発生している。全国火災予防運動の実施期間に合わせ、岩手市消防委員会、消防団、婦人防火クラブ、長消防組合と合同で、年2回の街頭啓発を実施しているほか、消防団が各部隊担当地域においてレッドパトロールを実施している。長消防組合においても、林野火災予防対策の推進を重点目標の一つに掲げ、林野火災防御訓練をはじめ、車両での山間部への巡回防火工法の実施や、林野火災予防啓発立て看板の設置を行っている。このほか、令和7年2月2日執行の市議会議員一般選挙について質問しました。以上、梅田哲也議員の質問でした。次は、ネット岩で西野孝也議員です。まず、 第3次岩出市長期総合計画について質問します。第3次岩出市長期総合計画は、前期基本計画が令和7年度をもって満了し、後期基本計画が令和8年度からスタートする。これに関して2つ質問します。質問1、後期基本計画ではどのようなまちづくりを進めていくのか。市長公室長答弁。後期基本計画は令和7年度中に岩出市長期総合計画審議会への諮問を経て策定する予定である。具体的なまちづくりの施策などについてはこれから策定していくことになるが、今年度実施した住民アンケートや前期基本計画の検証結果を踏まえ、後期基本計画の策定を進めていく。質問2、人口減少、少子高齢化への対応はどうなっているのか。答弁。前期基本計画策定時に少子高齢化による人口減少を見込んだ上で10年間の基本構想を定めている。全国的に人口減少が課題となる中、岩出市も令和5年度末から人口減少に転じているが、後期基本計画についても基本構想に従いながら人口減少を抑制できるよう有効な施策を盛り込んだ計画策定に取り組む。次に、大宮緑地総合運動公園の今後の施設の強化について質問します。スケートボード場にセクション障害物を設置する予定はないのか。教育部長答弁。岩出市のスケートボード場は無料で初心者から楽しめる練習場として設置したことから、現在のところセクションを設置する予定はない。最後に、岩出市公式 SNS について質問します。岩出市では、行政への市民参加を図るための取り組みとして、SNS などの多様な媒体を活用した行政情報の発信を行っている。岩出市公式ウェブサイトは、アドレス https://www.city-iwade.lg.jp です。二次元コードがあります。岩出市公式 SNS Facebook のアカウントは岩出市、ユーザーネームはiwadecity です。YouTube のアカウントは岩出市公式チャンネルです。 LINE 公式アカウント、アカウント名は岩出市、 ID は @iwade.city です。 LINE の二次元コードがあります。これに関して2つ質問します。質問1、すでに活用している SNS 以外のアカウントを増やす予定はあるのか。市長公室長答弁。新たな SNS アカウントの開設については検討を続けており、特に比較的若い層の方への行政情報の訴求性や関係人口を増やすための広報媒体として効果的と考える。より効果的な運用ができるよう、活用目的、方法を含め、検討を重ねる。質問2、岩出市公式 LINE の登録者数を増やす取り組みは進んでいるのか。総務部長答弁。広報誌やウェブサイトへ記事を掲載し、周知している。令和5年度末時点で1083人の登録があった。令和6年度の主な取り組みは、配信カテゴリーの見直しを行い、その内容について 広報7月号で特集記事を掲載し、2月28日時点で2451人の登録となった。令和7年度は小中学生の保護者の方にチラシを配布する予定にしており、子育て世帯の登録者数増加を図る。また、多くの市民の方の目に触れるよう、毎月広報誌に二次元コードを掲載している。以上、西野貴也議員の質問でした。次は、公明党議員団、田畑正明議員です。まず、防犯カメラについて質問します。岩手市は、県下では犯罪率上位の都市であり、その中でも道路や公園などで起きる街頭犯罪が多い。防犯カメラの設置は、不審者から子どもたちを守り、ひったくりや窃盗などの軽犯罪、近年増えている闇バイトなどの凶悪犯罪の抑制、犯罪が起こった際の証拠の確保といったことが期待される。これについて3つ質問します。質問1。市内の防犯カメラの設置状況はどうなっているのか。総務部長答弁。25台の防犯カメラを市内に設置し運用していたが、令和4年4月以降は和歌山県警察の運用となったため、岩手市が運用する防犯カメラはない。質問2。効果実績はどうか。答弁。和歌山県警察が捜査などに活用している。質問3。市内事業所に設置のカメラとの連携はしているのか。答弁。警察の運用となったため、連携の予定はない。これに関して再質問です。今後、防犯カメラの需要は高まっていくと考える。防犯カメラの必要性についての見解はどうか。答弁。情報把握や防犯に有効だが、プライバシー保護や設置責任の所在など、留意事項や問題もある。再々質問です。自治会や個人宅向けの防犯カメラ設置に補助金制度の導入はどうか。答弁。課題が多くあるため、現在導入の予定はない。次に、災害用備蓄物資について質問します。昨今、自然災害が国内で多数発生している。災害の備えとして、家庭備蓄の重要性が高まっており、特に水は不可欠であるが、自主防災と同時に、避難所における災害用物資の備蓄がセーフティーネットとして非常に重要と考える。これについて3つ質問します。質問1。岩手市の災害用備蓄物資において、水の備蓄状況はどうか。総務部長答弁。長期保存水を各避難所へ備蓄している。大規模災害時には、物資調達に関する協定を締結した業者から物資を調達することとしている。質問2。岩手市民プール浄水型の災害時の運用方法はどうなのか。答弁。市災害対策本部の指示により、市職員が浄水装置の操作を行い、順次避難所への給水を行う。質問3。緊急浄化装置の配備場所とその水源はどこか。答弁。整備場所は市民プール1台、市民総合体育館2台、市総合保健福祉センター1台、交通公園に1台。水源は貯水槽、プールの水、河川水などを想定している。 これについて再質問です。岩出市民プール浄水型は各避難施設への供給を想定されているのか、また災害時停電が起きても稼働できるのか。答弁、必要に応じ各避難施設への給水も想定している。浄化装置は停電時でもエンジンや手動で稼働可能である。以上、田畑正明議員の質問でした。
次は市木理恵議員の質問です。加齢性難聴者に対する補聴器購入の支援を。加齢による難聴の問題点。難聴により認知症の発症リスクが高くなる。補聴器を使うことによる認知症の予防効果やクオリティオブライフ改善も報告されていると厚生労働省も発信している。クオリティオブライフとは、個人の人生における満足度です。このことについて3つの質問をします。質問1、加齢性難聴と認知症の関係性について、市の認識はどうですか？生活福祉部長、答弁。高齢期における難聴が認知機能に影響を与える可能性があると認識しており、加齢性難聴の早期発見、早期対応が重要であると考えている。質問2、補聴器購入助成制度、県内の状況はどうですか？答弁、令和6年度で和歌山市、有田市、新宮市、紀美野町、すさみ町、稲美町の6市町で実施している。質問3、補聴器の購入助成制度に取り組む考えは？答弁、購入助成については前向きに検討していく。このことについて再質問します。補聴器を必要と医師から判断されても、高額すぎて購入できないという方がいる。お金のあるなしによって補聴器を購入できないということは問題です。助成の実施時期はいつですか？生活福祉部長、答弁、他の市町村の状況を調査・研究などし、実施時期も含め、実施に向け前向きに検討する。早急に取り組む。次に、有料指定可燃ごみ袋の料金と粗大ごみ収集について、物価高騰に対する生活支援として、令和7年3月31日までの期間、引き下げが行われている。この4月から改定される。物価高騰は年々厳しいものとなっており、市民生活も大変な状況。生活支援を継続することを視野に入れた対策を打つべきであったと考える。このことについて質問します。引き上げを行わない考えはなかったのか。生活福祉部次長、答弁。引き上げを行うものではなく、元の価格に戻すものである。再質問。元に戻すと言われるが、市民から見れば引き上げである。物価高騰が続く中、市民の暮らしに寄り添い価格を現状維持することも、生活支援物価高騰対策になるのではないかと考える。無料配布を増やすという考えはあるのか。生活福祉部次長、答弁。皆様にゴミの減量化についてご協力いただき、取り組んでいるところです。一定量無料型の無料交付の枚数については、現行のままと考えています。有料指定可燃ゴミ袋の価格は次の通りです。令和7年3月末まで、20リットル180円、30リットル270円、45リットル400円、令和7年4月から20リットル200円、30リットル300円、45リットル450円。令和8年4月から20リットル220円、30リットル330円、45リットル 500円です。このほか、住宅省エネ2025キャンペーンについても質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
次は、育成生クラブ、ミス慎太郎議員の質問です。岩出市の空き地に対する対応について質問します。空き地の雑草問題。市民の安全安心な生活環境保全のため、所有者に適正な管理を求めることが必要。放置された空き地は、防災、衛生、景観など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし、大きな社会問題になっている。市内でも空き地が散見され、管理不良の状態となっており、改善を願う市民の声は少なくない。このことについて質問を6つします。質問1。昭和61年に、岩出市空き地の雑草などの除去に関する条例を制定した背景は何か。生活福祉部次長答弁。当時、年々苦情が増え、文書、電話で指導したが、根拠がなく対応に苦慮したため。質問2。空き地相談処理の対応フロー、流れを簡明に説明を。答弁。管理状態現地確認後、所有者を調査し、電話、文書による指導助言を実施。草刈り委託を受けた場合、委託金納付確認後、実施する。質問3。指導、助言、立ち入り調査、措置命令、雑草処理委託、それぞれの件数はどのくらいか。答弁。指導助言立ち入り調査は、令和5年77件、令和6年86件。措置命令は、令和4年2件。岩出市への草刈り委託は、令和5年19件、令和6年18件である。質問4。措置命令に従わない場合、強制的に雑草処理を行う行政代執行という規制手段を設けることについてどう考えるか。答弁。空き家等対策の推進に関する特別措置法のように空き地に対応する法律がないため条例では困難。ただ法整備が進めば可能なことを今後研究していく必要がある。また今後も国県に対し、空き家特措法と同様の法整備を図ることを要望していく。質問5。行政代執行という厳しい意思が明確であることが、前段階の措置命令などの実効性を高めることにつながると思われるが、市の考えはどうか。答弁。措置命令などの実効性は高まる。質問6。花粉アレルギーなどの健康被害、農業被害、悪臭被害に耐えかね、要望しても、一度の指導助言で改善されなければ、1年後まで我慢させられる現状に対し、これ以上の対応はできないと考えているのか。答弁。空き地の雑草などの繁茂の現状や、近隣のさまざまな状況を踏まえ、早期解決できるよう柔軟に対応していく。また実効性向上のため文書通知と合わせて土地所有者との面談が重要であると考えている。未改善の空き地雑草などに対しては個別案件として今後も引き続き訪問回数を増やすことや訪問時間を工夫するなど改善に向け粘り強く取り組んでいく。以上、ミス慎太郎議員の質問でした。次は、育成生クラブ、尾和正幸議員の質問です。後期高齢者の健康づくりの推進と社会参加の促進について質問します。市民の絆、岩出交流マップで。元気なご高齢の市民の方々が、 住み慣れた地域で生き生きと充実した生活を送る上で、健康づくりや生きがいを持つことはとても大切であり、ひいては岩出市の活性化や支え合いの地域づくりにつながると考える。これについて4つ質問します。質問1、岩出市の現状と課題は何か。生活福祉部長答弁。今後県内他の市町村の多くで高齢者人口が減少に転じている中、岩出市は増加し続け、特に後期高齢者が増加し続ける推計である。元気なうちから介護予防や健康づくりの推進、社会参加の促進が必要と考えている。後期高齢者質問票において、オーラルフレイル、口腔機能低下や低栄養の予防が課題である。質問2、岩出市の支援対策はどうなっているのか。答弁。高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業を実施しており、フレイル予防測定会、ふれあい学級での講話、低栄養講習会を実施している。また社会参加促進として岩で元気体操やシニアエクササイズなどの自主活動グループに対し継続的な参加の支援をしている。質問3、紀の川左岸高齢者等スポーツ広場、生き生き広場のパークゴルフ場の現状は。年齢別分析と使用人数はどのくらいか。教育部長答弁。オープンから2月末までの利用者数は2555人、そのうち市内の65歳以上は1470人で全体のおよそ 58%、 市内の小学生は47人、13歳から64歳までが152人である。生き生き交流キャンペーンを実施中である。質問4、パークゴルフ場に対する市民の意見・要望はどのようなものか。答弁。市外料金を値下げしてほしいや、1ゲーム9ホール2周で料金設定しているが、9ホールを3周したい方が多く、1周料金を設定してほしいなどの意見がある。これについて3質問です。質問1、岩出市には高齢者の自主活動グループが多くあるが、ボランティアで活動場所などの維持管理を行っているグループに対する市の認識と支援体制はどうなっているか。生活福祉部長答弁。活動場所の維持管理をボランティアとして担うことは、健康維持や介護予防だけでなく社会貢献にもつながるものと認識している。支援体制については専門的な支援や活動上の困りごとなどの相談に対応している。質問2、パークゴルフ場の市外料金が高く、市外の団体と大会を実施したいが、物価高で負担が大きいと聞いている。また団体割引などの条件が少しハードルが高いと思われる。料金設定の見直しなどについて市の見解はどうか。教育部長答弁。条例の使用料の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて利用料金を変更することは可能である。以上、小輪正幸議員の質問でした。最後は育成生クラブ牛田由香議員の質問です。まず学校給食における岩出市の取り組みについて3つ質問します。質問1、給食を食べる時間はどのくらいか。教育部長答弁。給食当番が食感などを取りに行き、配膳・食事の時間を含めて給食の時間としており、小学校35分から40分、中学校25分から30分と各学校長が設定。昨年、生徒や保護者の方から食事時間が短いとのご意見をいただき、 改善を指示した。質問2、物価高騰による質の低下はないか。答弁、質量が低下しないよう栄養教諭が創意工夫し取り組み、摂取基準を満たし、かつ安全な学校給食を提供している。質問3、オーガニック給食について岩出市の取り組みは。答弁、令和4年度に紀の川市産のトウモロコシを提供したが、翌年不作になり提供できなかった。岩出市の学校給食では1日4500食必要で、オーガニック給食の実施は困難であるが、引き続き地産地消、国産国消を基本に安心安全な学校給食の提供に努める。次に、障害者の親亡き後の入所施設について3つ質問します。質問1、全国的に療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付が増えている。岩出市における手帳交付数の推移はどうなっているか。生活福祉部長答弁、療育手帳所持者数は令和元年度末520人、令和6年度2月末597人。身体障害者手帳所持者数は令和元年度末1893人、令和6年度2月末1928人。精神障害者保健福祉手帳所持者数は令和元年度末424人、令和6年度2月末615人です。質問2、障害者入所施設の数と入所状況はどうか。答弁、障害者支援施設はなく、グループホーム2施設、短期入所3施設、医療型障害児入所1施設がある。入所状況は、障害者支援施設へは紀の川市12人、和歌山市7人、その他市町村へ17人が入所。グループホームへは岩出市9人、紀の川市13人、和歌山市14人、その他市町村へ7人が入所。短期入所は岩出市3人、紀の川市10人、和歌山市3人、その他市町村2人の利用がある。医療型障害児入所は岩出市では支給決定していないが、3人が岩出市内の施設に入所していることを把握している。質問3、障害者の親亡き後の問題について岩出市はどう取り組んでいくのか。答弁、障害者の方が安心して日常生活を送れるようサービスの提供を行っている。障害の重度化・高齢化や親亡き後を見据えた長県域地域生活支援拠点について、長県域障害児者自立支援協議会で協議検討し整備を進める。障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築し、障害のある方が地域で住み続けることができるよう目指していく。以上、牛田由香議員の質問でした。一般質問を終わります。
岩手議会だよりの表紙を募集しています。岩手市議会では3月、6月、9月、12月の年4回発行している岩出議会だよりの表紙 A4 縦に皆様からご応募いただいた写真、イラストを掲載します。募集要領をお伝えします。1、受付期日。随時受付します。募集締め切りの目安は、3月号は12月20日、6月号は3月20日、9月号は6月20日、12月号は9 9月20日です。ただし、最新号に起用されるとは限りませんので、ご了承ください。2. 募集内容。人物、動物、四季の風景、学校行事、イベントなどの写真、絵画、イラストなどの作品です。3. 応募条件。7つあります。1. 岩出市内で応募者自身が撮影、または描いた未発表のオリジナル作品であること。2. 作品はカラー A4 縦とします。データでの提出も可能です。3. 人物が特定できる場合は、ご本人の了承を得てください。4. 提出された作品の著作権は、岩出市に帰属されるものとします。著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。5. 提出された作品は返還いたしません。6. 応募者は岩出市内在住者、または岩出市内に勤務、通学されている方に限ります。7. 採用された方には、掲載が決定後、連絡を行います。採用者以外には連絡しませんので、ご了承ください。以上、応募条件でした。4. 選考。岩出市議会広報常任委員会が選考します。5. 紙面への掲載。1. 紙面へはカラーで、氏名、学校名、及び撮影場所などを掲載します。2. 岩出市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合がありますので、ご了承願います。6. 応募方法。撮影者、制作者の住所、氏名、電話番号、作品名、撮影場所、撮影時期、作品タイトルをご記入の上、宛先までご応募ください。なお、応募にかかる費用は応募者の負担でお願いします。7. 応募先。郵便番号 649-6292 岩出市西の209番地岩出市議会広報常任委員会宛て。E メールアドレスは、議会、gikai@city.iwade.lg.jp です。8、その他。採用された方には、粗品を進呈します。以上です。たくさんのご応募をお待ちしています。なお、紙面に岩出市議会ウェブサイトの二次元コードを掲載しています。ご利用ください。お問い合わせ先は、岩出市議会事務局、電話 0736-61-6947、ファックス 0736-61-6946 です。岩出議会だよりの表紙募集についてでした。2月臨時会、議会の構成が決まりました。2月18日から開かれた臨時会、市議会議員一般選挙後初めての議会で、議会の構成が行われた結果をお伝えします。議長、玉田隆則、副議長、ミス慎太郎、監査委員、井上義久。次に、常任委員会の構成をお伝えします。常任委員会は3つあります。総務建設常任委員会、総務、財務、市税、土木、上下水道などに関する事項。委員長、福岡真嗣。 副委員長大上正春、委員梅田哲也、西野孝也、三須慎太郎、田畑正明、井上義久。厚生文教常任委員会、福祉、保健衛生、教育などに関する事項、委員長尾羽正幸、副委員長福山晴美、委員田中博之、玉田隆則、杉本直也、牛田由香、市木理恵。議会広報常任委員会、議会だよりの編集・発行、委員長三須慎太郎、副委員長市木理恵、委員福山晴美、西野孝也、杉本直也、大上正春、牛田由香。続いて議会運営委員会、議会運営に関する協議・意見調整、委員長梅田哲也、副委員長福岡伸二、委員大上正春、尾羽正幸、井上義久。以上、議会の構成についてでした。
連載キラリボイス、小学生お二人の私の夢が載せられています。まず岩出小学校6年桑原陽太さん。私の夢は看護師になることです。理由は頭を打って入院した時に看護師の皆さんが優しく関わってくれたからです。もし看護師になることができたら、患者さんにも優しく接し、看護師という仕事に責任を持ちたいです。看護師になるために、コミュニケーション能力を身につける必要があるため、学校のみんなとこまめに会話するように心がけています。他にも、患者さんの変化に気づく観察力を高めるために、家族や学校の友達などの体調を気にかけたり、相手の気持ちを考えて行動したりしていきたいです。次に、山崎小学校6年、栗山城さん。僕の夢は学者になることです。きっかけは、生き物の特集をしているテレビ番組を見て、生き物の進化の過程がとても面白いと感じたからです。僕は小さい頃から、夏になると山に虫取りに行き、たくさんの自然に触れてきました。その中で生き物が面白いと感じ、学者という将来の夢を持ち、これからもっと生物のことを知りたいと思っています。僕が学者になったら、生き物を研究して様々な発見をし、謎を明かしたいです。キラリボイスでした。令和7年第2回定例会、6月の本会議開催予定日は次の通りです。6月9日月曜日、行政報告・議案説明。13日金曜日、質疑・委員会付託。23日月曜日、討論・採決。26日木曜日、一般質問。27日金曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。6月9日月曜日の本会議は午前9時30分から旧和歌山県議会議事堂で開会します。住所は根頃2347-22です。ぜひ傍聴にお越しください。なお、6月13日金曜日以降の本会議は午前9時30分から岩出市役所の市議会議場で開きます。岩出市議会広報常任委員会は、手に取って
読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長ミス慎太郎、副委員長市木理恵、委員福山晴美、西野孝也、杉本直也、大上正治、牛田由香。以上、声の岩出議会だより2025年6月第76号をお伝えしました。編集議会広報常任委員会、発行岩出市議会、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西野209番地、電話 0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@cityiwade.lg.jp です。岩出市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また岩出市議会で検索するか、紙面掲載の二次元コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。